6時だよ、待ち合わせ時刻だよ、長尾さんはどちらですか。おー、いらっしゃった、長尾さん、こんにちは。
どうもどうも、割とずっと後ろにいましたよ。
あ、本当に、待って、独り言のこの歌がバレちゃった。
何をやってるんだろうなと思ってね。
恥ずかしい。今日のゲスト、どちらから来るんでしょうか。楽しみなんですけど、待ち合わせ場所には。
いえ、石巻ですよ。
え、宮城県から。
はい、
わざわざ。
すごい、もう。
え、ちょっと待ち合わせ場所にちょっと急いで行った方がいいですね。
急ぎましょう。
うん、行きましょう。
はい、
さあ始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
株式会社 LU トワイオの長尾純平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
へえ、宮城県石巻からいらっしゃるんだ、ゲストの方。
今回あれじゃないですか、過去、一番遠いところからいらっしゃるゲストですよね。
飛行機、新幹線、どっちでも来れます ね、
そうですね、
宮城県からだったら。
でも新幹線とかだとな、6時間7時間ぐらいかかるわけですから。
確かに、
もう海外旅行ですよ。
それこそスリランカは何時間かかったんですか。
スリランカは十何時間かかった
んです
か、
ね、あ、そうそうそう、すごく遠かった、
ね。
はい、この番組は株式会社 LU トワイオ長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では1曲お届けした後、多分ね、待ち合わせゲストさん来られると思うので、はい、曲お願いします。
はい、今回ですね、アリフューチャリングマミー D さんで Never Say Goodbye。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは古山隆之さんをお呼びしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、来ましたね。
ねえ、石巻から、東北からわざわざお越しいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
とても感謝しております。はい、
はい、まずはですね、待ちゲス、これ待ち合わせゲスト、略して待ちゲスと呼ぶんですけれども、待ちゲスさんのパーソナルなエピソードから今日のゲストの方がどんな街づくりをしている人なのかをリスナーの皆さんにはラジオの前で想像しながら聞いて考えていただこうということで、やっちゃいましょう。ここでも待ちゲス、ここだけの話全編、
はい、
ということで、こちらにですね、3枚のカードがあります。ここにトークのテーマが書かれていますので、1枚引いていただいて、ここだけの話をお話しください、はい、誰でも大丈夫です。
もう引いちゃいいんですね。
なるほど、
はい、
はい、
どれにしようかな。
じゃあ真ん中で、
はい、
で、お願いします。
何でしょう。
あ、ここだけの話、
いい、
最後の晩餐に食べるなら。
あ、
最後の晩 晩餐、
はい、
すごいですね。合コンのなんか会話の糸口みたいな、
そうですね、
ものが出てくるんですね。
箱の中からね。
じゃあこの後行くみたいな。
そうね、食べに行こうかみたいな流れを作るためのやつですね、これ。
最後の晩餐、はい、食べるとしたら何食べますか。
なかなか選べないんですけど、
はい、
やはり最後に食べたいのは、加工肉。
だいぶふわっとしてるし、はい、大カテゴリーですよね。
はい、裏 の品質表示のところに書いてある、ね、カテゴリー、加工肉
って。多分これ加工肉って多分自分が考えてる加工肉なので、
うんう
ん、多分実質この加工肉かどうか分かんないけれども、うん、ハンバーグとか、
はい、
ソーセージとか、
はいはいはい、
ベーコンとか、
はい、
なんかトントントントンやられたりとか、うん、なんか香辛料バンバン入ってたりとか、はい、そういうような加工肉が大好きすぎるんですよ。
全般なんですか。
全般です。
全般好きなんですか。
はい、この間も朝食ビュッフェ、
うんうん、
ソーセージ10本ぐらい取って
た。うわあ、でもそれなんかちょっと少年の心を忘れてないみたいなところがあるかもしれないですね。
ハンバーグ大好き。
なんかね。
それ言われるとちょっと恥ずかしい。
メモしとこう。古山さんは少年。
少年。でももうハンバーグとかソーセージとかっていうと、はい、その中でもやっぱ俺はこの加工肉が一番だみたいなものもあるんですか。
あ、 びっくりドンキーのハンバーグ。
すげえ限定的ですね。すごい。
もしお仕事のヒントになっていないようなヒントになっているような。
全くなってないですよ。
はい、少年心は忘れてない
ですね、
はい。もう一回ぐらいヒント見ます。うん、ちょっともう一枚ぐらい引きましょうか。
はい。でけでけで。でん。おお。ここだけの話。
はい。
最近ハマっていること。
おお。
はい、いろいろありますね、
うん、
あのそれこそあのゴルフは、まあ、スポーツとしてハマっているんですけど、はい、それ以上に、うん、アニメ鑑賞がとても大好きなんですよ。
アニメ、
はい、少年のような、
あ、やっぱり少年なんだな。アニメ、
少年のようなエピソードがいっぱい出てきますね。
ゲスト少年みたいな、
少年アニメ、はい、前はハマってなかったけどハマったってことですか。
そうですね。
ちなみに今ハマっているのはどのようなアニメですか。
ちょうど今は夜更かしですかね。
夜更かし
見たことない、
はい、
ってアニメがある、
はい、ドラキュラになるアニメみたいなとか、うん、あと最近ブリーチとかずっと見てたりとか。
あ、
やっぱり少年心だな。
ジャンプですね。
ジャンプ、あ、それで言うと、うん、やっぱり一番大好きなのがナルトなんですよ。
あ、そうなんですね。
あのこうなんですかね、こう思いを心に、俺は絶対これになるみたいな、はいはい、思いながらもどんどんどんどん成長していくという、はい、で最終的には仲間を、うん、と一緒に何かをやったりとか、こう仲間を守るとかっていうのが本当に大好きでして。
あ、割とちょっとヒントですよこれは。仲間と共に、はい、みたいな、
ナルトみたいな感じ、
ナルトみたいな、
みたいな感じ、
ちょっとヒントっぽいね、
ね、ヒントっぽい。もうこれ全部引いてもらいましょうか。
うん、気になっちゃって、ね、まだもうちょっと掘り下げたいですね、はい、
そうですね。
最後の1枚
いきましょうか、
はい、
じゃん、ここだけの話、
はい、
最近の一番高い買い物。
お、来ましたね、うん、高い買い物。
高い買い物ですね。
買い、もう買ったもの、
買いたいものでもいい、
買いたいものでもいい。
お、思いつきました。
これちょっとあの、うん、自分が嬉しい買った話と紐づくんですけど、
はいはい、
あのうちの町にとても高級なすき焼き屋さんがありまして、
はい、
あのうちの会社のバースデー会食って毎月ごとでやってまして、はい、8月9月ちょうど合同だったんですよ、うん、でそれであのちょっと高級なそのすき焼き屋さんを貸し切って、はい、でそこであの食事をした後にそこの大将さんは昔からの知り合いだったんですけど、うん、
はい、
いやー、古山くんがこのお店を貸し切ってくれるようになるのは嬉しいねって。
お、
ちょっといい話ですね、はい、
素敵。
それをちょっと自分もなんか何気なく、うん、あ、うん、みんなにこうすき焼きあそこ美味しいからって言って、
はい、
あの紹介して、はい、じゃあ一緒に行こうって言って行ったんですけど、なんかそういうのがついてきて、うん、まあ値段も高かったので、
はいはいはい、
まあ、最近の一番の高い買い物というようなワードで、
なんか綺麗なとこでまとめてきましたね。ちょっとエモい話ですね、それは。やっぱ仲間を大事にする、
仲間を大事、
すごく感じますよね、
うんうんうん、昔から石巻、そして少年心、いろいろヒントキーワードが出てきましたけれども、はい、1曲お届けした後にですね、今日の町ゲスさんがどんなことをしている方なのかを発表したいと思います、
はい、
では何を選びましたか。
バンプオブチキンのビューティフルグライダ
ー。選んだ思いはどんな思いでしょう、はい、
これあのまあ、石巻ってあの東日本大震災がありまして、まああの私の実家も被災して、その当時あの東京の方で働いてたんですけれども、やっぱりあの行き来しながら、でまた新たなその仕事を、あの事業を石巻でやろうというような思いを決めて、いろんなことを動きながらやってる時に、いろんな方々からいろんな言葉をいただいて、まあ知った激励をいただいた時に、やっぱりなんか心が落ちるとか、なんか心が上がるとか、いろんな時にこの曲を聴いてすごい歌詞に感銘を受けまして、その当時まだあの電車が走ってなかったんで、仙台から の, あのバスですね、石巻の特に毎回聴くと、ちょうど石巻に入る高速らへんぐらいから聞くともう号泣しちゃって毎回
ちょっと泣きそう、は
い、それくらいちょっと思いがこもってるという曲でございます。バンプオブチキンでビューティフルグライダー。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは引き続き古山隆之さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、バンプの曲でまた青春を感じてしまったんですけれども、はい、発表していただきましょう。今日の街ゲストさん、古山さんはどのようなお仕事をされている方ですか？
はい、私は宮城県石巻市で株式会社イトナブという会社をしております。
イトナブ、
はい、
これは一体どのような会社なんでしょう？
はい、震災の時に、立ち上げた会社です。もともと私が宮城県石巻出身だったんですけれども、まあ、大学からは東京に行ったんですよ、
はい、
でその時に、まあ、パソコンと出会って、大学の時からウェブの制作をし始めて、その後、まあ、東京で会社で起業したんですけれども、大学の時にすごいたくさんの人たちに出会いまして、
はい、
でその経験があって IT の会社とか、ウェブとか、はい、そういうような業界に行ったんですよ。で、まあ、震災があって地元に戻りましたと、
はい、
で、まあ、地元石巻本当に被災して何もなくなった時に、まあ、いろんな支援の方々が来ていただいた時、まあ、私ができること何なのかなとかって思った時に、まあ、ハード整備とかそういうところではなくて、やっぱり未来を作りたいなと思ったんですよ。で、未来作るってやっぱり若者の力が必要かなと思っておりまして、で自分はその当時大学の時に IT と出会ってすごい刺激を受けて、もっともっとこれからやっていきたいなというような思ったからこそ、そういう環境であったりとか刺激的な場所、人と出会うような環境を作りたいというところで、小学生から大学生に IT ですね、プログラミングであったり、ここ最近でいうと AI を学んでもらう環境をもう無料で提供するというような。
え、無料？
そうなんですよ、完全に無料で
進んでますね、
はい、無料なんですか？
はい、2012年からもう無料でやっております。
あ、言った口が塞がんなくて今これさえ無料って言葉に弱い
なかなかね、そういうプログラミングとか教えてる教室とかいっぱいあるけど、やっぱみんなね、塾的な感じ
で。そう、塾だと思ってました。あ、違うんだ、
そうですね、まあ、うちもしっかりと何かしら資源がないと動けないので、それは自治体さんと協力を得て、結果その若者たちがその地域に根付いて、その地域で働き始める。でしかもその IT という力ってこれからはもっともっと必要になってくるからこそ、地方でもそういうような仕事で働ける場所、環境までを作るというのがうちの仕事なのかなというところでやっております。
そうだい、
はい、
これでもイトナブができるタイミングぐらいで僕お会いしてるんですけど、
はいはい、
もう間違いなくこう近づいてますよね、その理想に。
ですね、
だって、石巻から1000人のプログラマーを育成するっておっしゃってるんですもんね。
そうですね、
スローガンみたいなものですか、
は
い、
スローガン、そうですね、今でいうともう延べ1万人を越しまして、地域でいうと16地域以上の自治体さんと一緒にやりながら、はいはい、うん、まあ言葉は悪く言うと田舎の子をどんどん育てて、はい、うん、そこの地域で IT を使って世界一になれるんだっていうのを実践実証していこうかなと思っております。それこそ学んだ子たちが就職してくれて、開発の仕事もできるようになってきてるので、当時中学校3年生だった子が今もうエンジニアで第一線で活躍してくれるとか、小学5年生もいます。当時
うわー、
古山さん的にはもう会社入ると社長になるわけじゃないですか、
はい、
なんか どういう感じなんでしょうね、小学校5年生から教えてた子が自分の会社に入ってきてバリバリ働いてくれてるみたいな、ね、
あの毎回あの涙がちょちょ切れるんですよ。
わー、いいですね、
こういうことできるようになったんだと か、なんかあの親みたいな感じです
ね。そうですよね、
そこまで
子供の成長を、
なんか1年に1回ハッカソンっていう、みんなでこう集まってチーム作って、プログラミングとかでなんか課題を解決するプロダクトを作ろうみたいなイベントをやってるんですけど、毎回終わったと泣いてらっしゃるんですよ。やっぱいいなと思って、
なんか一番自分がめちゃくちゃいいイベントだなって終わって
なんか文化祭の後とか、なんか
やりきった
イトナブ、これはどういう意味なんですか？カタカナでイトナブですよね。
そうですね、
うん、
IT、うん、IT をまずイトと呼びまして、
IT、はい、
イト、はい、イトを遊ぶ、学ぶ、営む、イノベーションという造語、イトナブというようなもので作っておりまして、
へー、
やっぱりあの仕事とか営むって仕事だと思うんですけど、あとここ最近いろんな地域でもイノベーションイノベーションとかって言うんですけど、イノベーションを作れる人間って多分遊びを知らないと作れないのかなと思っておりまして、 IT もまず遊びから入って、それをなんかやればやるだけ、じゃあもっと学びたいで学びが入って、学んでたら仕事につながる、それが営みになって最終的にいろんな人たちと出会って新しいアイデアを得てイノベーションが生まれるのかなっていうところで、そういう思いを込めて営みにしました。
いやー素敵な活動だな。
でもこう実際に石巻に今までなかったことをこう、され始めたわけじゃないですか、その時ってじゃ石巻のもともと住んでる方々とかって、何これみたいな、何やってんのっていう感じはありました？
ありましたね。やはりちょうどいろんなものが進化し始めた時期なんですよね。2012年とかになると携帯とかも iPhone とかもどんどん進化してるし、あのドローンも出てきたりとか、石巻ですぐ仕入れて、海外から仕入れてドローン飛ばしてたりとか、であとなんだあいつらみたいな、
それはこうね、地元の人にどうやって受け入れてもらえるようになるんですかね。
やっぱり長くやってるってとても重要だなとは思っておりまして、まあ営む自体も2012年からやっておりまして、今年で13年目というようなところに来ていると、まあなんだかんだしっかりしてる会社だなって思ってくれたりとか、あともう一つはあの地元の子を毎年採用してるので、そうすると あの会社ってなんだかんだちゃんと石巻のためにやってんだなって
なんだかんだ
なんだかんだ
やっぱ時間がかかるものでもあると、浸透していくのに。
そうですね、時間がかかるかなと思ってます。まあ、営む立ち上げた時に、まあ、10年あの歯食いしばろうって思って、10年目11年目からはもっともっと大きい活動をしていこうっていうので、まあ、10年間本当にあの苦しく生きながら頑張って、今やっぱりちょっとずつあの花が咲くものがちょっと出てきてるのかなとは思っておりますね。
ずっとその熱量がもう高いまんまで十何年間生き続けてるというところは、いやさすがだなと。
冷やし方が分かんないです
ね。え、はい、冷やし方分かんないから、
まだまだね、燃え続けてほしい、
熱暴走ですね。
そうですね、熱暴走です。
クールダウンしましょうか。ここからはですね、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらう、題して穴町ここだけの話後編でございます。
はい、
ここだけの話と前置きをしてお話しください。
ここだけの話、石巻市さんとはまだ仕事ができてません。
おお、全国いろんなところで活動しているけれども、はい、自分の本丸のところでは、
そうですね、本丸はまだまだできてないという。まずあの走り出すことが得意な人間、古山隆之なので、
はい、スローガン、はい、政治みたいですね、ポスターに、ね、ポストになる、
そうなんですよ、はいはい、でやっぱりあの自治体さんと連携するときって重要なのがやっぱり土台作り、一緒に何をやっていこうかっていう、で震災のときにまず走り始めようって言って走り始めた営むなので、今となってやはりあの自治体さんとして応援はしてくれるような状況にはなってるんですけれども、もうなんかどのタイミングで今度役所が入ってくればいいのかなっていうような。
で逆に古山さんから石巻市にこういう活動してるからなんか連携しましょうよって言いに行ったりとかもしないっていう感じ。
それがなんと、はい、今年からやろうと。
おお、なるほど、まさに、
はい、プロジェクトチームを、
はい、おー、それ専用の
石巻開拓フラッププラプロペチ、
あ、うわ、噛んだ。ああ、これは幸先が
危ぶまれますね。
もう一回言いましょうか。
はい、石巻開拓プロジェクトチームというものを作っておりまして、石巻市といろいろ連携しながら、で、それこそあのもともと IT 教育、プログラミング教育というものをやってたんですけども、そこから派生して今スタートアップ支援とかというものも始まってるので、もっと石巻の若い子たちに起業家支援とかマインドであったりとか、石巻だってもっともっと面白くできるんだとか、石巻から世界に飛び立とうみたいな子どもたちを育てるような仕組みにしたいなというところで、まあ、市から予算を取るとかそういうわけではない、 なくて一緒に協業してやっていきませんかというのを、まあ、これから立ち上げていくっていうところですね。
なるほど、なるほど。なんかすぐ受け入れられそうな雰囲気ありますしね。
そうですね、
うん、
そうですね、
もう実績もたくさんあるわけですし、
そうですよね、うん、古山さんの頭の中がもうプログラミングされてる気がしていて、
あ、
未来のことがもうなんか、
はい、面白い、
こう、うん、プログラミングってだからああすればこうなるっていうのをこう、うん、組み立てていくってことですよね、うん、だからそれがなんかこう未来をどんどんどんどんこう合わせればこうなるのではみたいなのを作り上げてらっしゃるのがこの13年余りぐらいかなって感じました。
面白い、すごい。結局点でやっててもちゃんと線になってるみたいな感覚ありますよね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、うん、
まあ、でもそこって芯があるからというか、
うんうん、そうですね、それあのよく言っていただけることで、はい、あの10年以上言ってることが変わってないんですよ、
うん、
自分としては若者たちに育ててとか、うん、この熱量ずっと変わらないよねって言っていただいてるのもそうなんですけど、うん、やっぱり言ってることずっと変わらないので多分応援していただける方も、うん、まあ、応援しやすいというか、うん、ずっと応援し続けていただけてるっていうのもあるので、うん、やっぱりそこでつながりが増えていくっていうのも一つかなと思ってますね、うん、
これその言ったことを10年間変え続けにいるみたいなことってなかなかできることじゃないと思うんですけど、
はい、
意識するしてやってるのか、うん、そもそもやっぱそういう特性だったみたいなことで言うとどっちなんだろうなとか思うんですけど、
多分そこまでアホなのでそれしか覚えてないんじゃないですかねそれしか言えないって多分一番の、うん、それが長所になってると思って
る。強いですね、いやそうだよな、こうなりたい。
石巻はもう IT レベル高いんだろうな。広島負けてらんないぞちょっとプログラミング、
広島に入ってもらえれば
ね、はい、ちょっと
です、ね、
無料か、うん、まだ言うかみたいな無料なのかこの教室
受け入れになっていただいて、はい、
ちょっと広島でもやろうよって話ですね、うんうん、
とってもいい素敵だと思います、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは古山隆之さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
石巻からありがとうございます。
ぜひお越しください。
いや古山さんもう少年心、青春を忘れられないようなそんな方なんだなって。
もう結構ね、あの出会ってからも長いんですけど、うん、ずっと清々しいですよね、うん、もうお話の内容も思いも、
ね、
本当にリスペクトだなとっていうところで ねすごいですよね。
あの教室見てみたいです。
もう楽しいんですよ、ね、本当に古山さんが子供と一緒になってキャッキャッキャッキャッしてますからね、やっぱその姿がもう美しいなと思ってます、
うん、
僕は、
はい、楽しさこそが学びなんでしょうね。
そうなんだと思います。同じ目線でずっとそれを忘れないって素晴らしいなと思いました、
ね、うん、さあ古山さんは今日宮城から来ていただいたんですけど、はい、うん、なんとメッセージ岩手県の方からいただいていて、はい、岩手県の30代の男性、うん、ラジオネームケータさんから、うん、長尾さん、瀬野さん、直子さん、スタッフの皆さん、はい、お疲れ様です。毎週ラジコで楽しく聞いています。
ラジコで、あ、いよいよ全国でね、いろんな人が聞いてくれるように嬉しいですね、
リアフリーで聞いてくださってるんですね、
ありがたい。
で、あの好きな番組の好きなところが、はい、ここだけの話が、うん、皆さん本音を話しているので笑ってしまいますって
リアルですよね。確かに本当に本当の悩みだったり課題とか感じてることですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、で、あのあれですよね、前回から、前半の方でもここだけの話っていうのを2つ聞いてますから、
はい、より詳しくここだけの話を ね聞けるという ね
深掘りしているんで、うん、またね啓太さんの心に響いてるといいな。
嬉しいですね、
岩手からありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
プレゼントどうしましょう。
もう本当ね、ありがとうございます、うん、ステッカーをプレゼントできればと思いますので、はい、お待ちください。
楽しみにしていてください、はい、ぜひですね、リスナーのあなたからもメッセージお待ちしております。皆さんが暮らしている町のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話、あとは番組に対する感想など、いろんなメッセージお待ちしております。メッセージ紹介された方には番組グッズ、ステッカー、またはトートバッグ、または T シャツをプレゼントさせていただきます。 HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前、連絡先も忘れずに入力して送ってください。
はい、そして番組の公式 X のチェックフォローもよろしくお願いいたします。来週のメイン MC はですね、瀬能さんが担当します。
はい、
はい、というところで長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、メイン MC の株式会社 LU2YO の長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あなまち。